愛媛大学研究室からこんにちは。
子どもの頃岐阜におりまして、小さい頃からその魚とかですね、まあ、川魚ですけども、ザリガニとかそういうのを取るのが好きで、はい、でさらにまた飼ってたりするのが好きだったんですよ。でその後こう中学ぐらいになったらですね、熱帯魚に非常にこう興味があって、はい、で将来その時にですね、熱帯魚を当時高価だった熱帯魚を増やして、それで売るっていうような、そういう商売をしたかったっていうのが原点なんですけども。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は南予水産研究センターの松原孝弘教授にご出演いただき、先生のプロフィールや取り組んでこられたプロジェクトについて伺います。
愛媛は海のイメージなんですけれども、はいはい、先生がご出身の岐阜は大きな川が流れているイメージがあるんですが。
はい、長良川ですね。長良川は、鵜飼で有名な川で、はい、非常にこう川の水がきれいでですね、はい、子供の頃結構そこで泳いだりしてましたね、はい。
じゃあ子供の頃から昆虫というよりは海のお魚、川の魚、魚に興味がおありだったんですか？
そうですね、長良川の支流にあたる川がうちのすぐ近所にあって、はい、学校終わったらそこへ、すぐに行けるぐらいの距離だったんですよ、
はい。
でそこのとこで友達とその魚取ったり、釣ったりですね、あるいはね、ミミズつけて、糸つけて、
はい、
これで刺しといてね、はい、次の日になると夜のうちにナマズがかかってるとか、ね、そんなことして遊んでました、
ね、うわーすごい野生的ですね、でお話にもありましたけど、
はい、
それからまた熱帯魚にも興味が、はい、移っていくんですよね。
そうですね、
うん、
熱帯魚なんで始めたのかわかんないですけど、
不思議ですよ、ナマズから熱帯魚って幅広い
でもね、その当時やっぱり魚が好きだったわけですよね。で熱帯魚の中にはとってもこう変な魚がいるわけですよ。で例えば、グッピーとかね、有名ですよね、はい、ソードテールとか、はい、ああいうのにしてもその胎生魚で、卵じゃなくその子供を産むんですよね。
え、そうなんですかごめんなさい、はいはい、知らなかった、
あれは、はい、胎生って言って、はい、お腹の中で
帰るんです。
帰って、でグッピーの場合はすぐ生まれちゃいますけど、そういう魚が熱帯魚の中にはいるとかね、でそういうのが飼ってると生で見れるんで、そういうちょっと変わった習性持ってる魚とかを飼ってましたね。
もう熱帯魚の不思議、もう育てれば育てるほど、知れば知るほどいろいろ興味が広がっていったんです。
いろいろ変なやついますよ
でも自分でちょっと増やしてみたりもしたんですか？
はいはい、今言った胎生魚とかはもちろんその子供を産むのを見たいわけですから、自分で増やすわけです。
先生、今のお仕事に何かすごく共通点があるような気がするんですが。でもその頃はその研究者になるというよりは、
はい、
熱帯魚屋さんになろうかなと思ってたんです。
熱帯魚で一儲けしてます
それが中学生ぐらいですかね。
中学生ですね、高校になってもね、やっぱ熱帯魚のあれはありましたよ、野望っていうか
野望
大使っていうんですかね、
なるほど。少年は大使を抱いて北海道に行くわけですけれども、北海道大学に進んだのはこれはまた熱帯魚とは違う魚が導いてくれたようですけど。
当時その北海道大学には、はい、淡水増殖学講座っていうのがあって、はい、そこではですね、山本喜一郎先生っていう先生が、うなぎをその世界で初めて人工孵化した先生なんですよね、はい。でうなぎを非常にこう活発に研究していた、研究室で、で高校の時にその、大学行こうかなって言った時に、はい、そういう情報もちょっと入ってきまして、でうなぎ船やせるぐらいだったら絶対には楽勝だろうと、
うなぎに惹かれたわけではなくて、うなぎを利用すれば熱帯魚が増えるんじゃないか、
は
い、
うなぎでいけるなら熱帯魚はいける
なるほど。でもやはり北海道ということで鮭の研究が主だったんですかね、
はいはい、実際にまあ入ってみて、私がその卒論の時からやってたのは鮭か魚類をよく使ってましたね。
そして大学を卒業後は水産庁の北海道区水産研究所、
はい、
にいらっしゃって、
はい、
こちらでは浮き魚という魚を研究してらっしゃそうなんですが、
はい、そうですね、浮き魚っていうのは、まあ、文字通り浮いてる魚ですね、
はいはい、
で表層を泳ぐような魚で、うんうん、該当するのはイワシとかそれとサバとかね、まあ、あとカツオマグロもそういうところにカテゴリーに入るんですけど、はい、今年の漁獲はどうなるんだ、来年はどうなるんだっていうようなことを研究する研究室に、いました。
先生がいらした当初はイワシはすごく取れてた時代だったそうですね。
はいはい、イワシがどんどんこう巻き網で取られた夏場運ばれてくるわけですよね、
はいはい、
でそれをトラックに移してで市場で重さ測ったりしてすごい活気でしたね。
もう伺ったところによりますとその頃1988年がピークだそうですけれども、はい、日本全体の漁獲量が1200万トンなのに対してイワシは400万トン、
はい、
国内で取れる魚の3分の1はイワシだったと言われるくらいは、はい、
そうですそうです。
うわすごいですね、はい、
でその400万トンのうちの100万トンが北海道にで水揚げされてる、時期で、うん、その100万トンのうちの大半っていうのが釧路に上がってたんですよ、
ね、活気にあふれますよね、
はいはい、
でもその1988年以降はだんだんと減ってきていると、はい、
減ってきました。で、うん、減ってくるのは結構急でしたね。
ああそうですか、
はい、それで、ある程度減っちゃうと、はい、大型の漁船なもんですから、うん、燃油代とか非常にかかるじゃないですか、はい、ですからある量よりたくさん効率的に取れないと、うん、もうそれはいても取らなくなっちゃうんですよね。そういうことで漁獲量の減り方っていうのは早かったと思うんですけど、もう取るのやめてしまったりですね、
まあ、でもそれだけ急な減り方ですと、
はいはい、
漁師さんももちろんですけれども、そのイワシを使った加工工場などからも、はい、なんとかしてくれっていうような、
すごい悲鳴でしたね、うん、で当時 そのたくさんのイワシっていうのは、はい、人間が食べるために生鮮で出しているものっていうのはごく一部で、いわゆるその養殖とか家畜の餌にする、うん、材料として使ってたんですけども、うん、それを作る工場っていうのが軒並み撤退するっていう事態になって、でまあやっぱり地球規模 その環境変動の影響を受けているんじゃないかと言われていて、はい、50年から70年に1回増えたり減ったりすると。でそういうのが古文書を調べた人とか、
はい、
やはりその昔から増えたり減ったりしていると、それには、まあ、ある程度一定のリズムがあるということで、爆発的に増えたり減ったりするっていう性質の魚ですね、うん。
松原先生はその魚に関していろいろな角度から研究そしてアプローチをしていらっしゃるんですけれども、はい、増殖プロジェクトというのにも参加されて、この増殖プロジェクトというのはどういったものだったんですか。
これはですね、
はい、
松川っていう魚の増殖に関する研究っていうのをやってきたんですけど、
これは大型の高級カレイと思ったんでよろしいですか。
はい、はいはい、そうです。大きければ80センチぐらいになるみたいですね。で
実際にザブトンみたいなやつだ、
はい、でヒラメよりも肉が厚いんですよ、
はい、
で松川はより低水温のところで、うん、大きくなるんで北海道で、飼育 したりするのには非常に適した魚で、
はい、
北海道道庁ですねの方もこの魚については増やそうっていう努力をされてきた魚ですね。
これが5年前に事業がスタートして、
はい、
そのよし成果が見えてきたぞって分かるのはどのくらいになるんですか。
メス の, その最初に産卵するのが満5歳なんですよ。でそれがちょうどこの次の産卵期、
はい、
来年 の, 3月から4月に当たるんですけど、はい、これが親になってで産卵してくれればそしたら放流したやつが、
はい、
天然魚にっていうことになってそれでまた子供を産んでいくと、でその子供がまた大きくなってくれればさらにこう増えていくはずだというようなことなんですよ。
これは自然の中で再生していくっていうことが大切なんですね。
そうですね、いつまでも人間の手で放流してるっていうのはやっぱり長続きしないんで、ですからちゃんとその放流の効果を上げて、
はい、
で天然資源としてさらにこう増えてもらうっていうのが最終的なゴールです、
うん、天然として増えてもらうためにはどういった魚をどこに放流するかっていうことが大切になってくるんじゃないかなと思うんですけど、
は
い、
それで先ほど言われたプロジェクトっていうのは、はい、遺伝的な多様性っていうのを、重視したプロジェクトで、うん、要するにそのいろんな遺伝子を持った親を使うってことですね、
はい、
で松川の場合には非常に期待されてる魚なんだけども実際には天然ではほぼ絶滅に近い状態にあったわけなんですよ、うん、それでできるだけこう天然からいろんなそのあと遺伝子を持った親を取るように努力して、うん、でさらにどういう家系であるかっていうのを持っている親それを全て調べて、はい、で同じ家系であるものは、省いて違う家系同士をこう掛け合わせるっていうような、うん、そういう努力をしてですね、
はい、
で遺伝的な多様性を非常に大きく保った状態で種を作って、はい、で放流したっていうことですね。でやはりずっと自分のところで飼ってたりすると、はい、その時にコンディションの良かったメスから取れた子供がたくさん残っちゃったりしてですね、やはりその遺伝的に偏ってくる同じ家系が残っちゃう、
はい、
ですからそれをずっとやっていくとなんか親戚ばっかり話すことになっちゃってでその結果どういうことが起きるかというと、環境変化に弱い家系であったり、うん
はい、
特定の病気が来た時に、その家系はとても弱かったりすると、苦労して放流したものが、ね、無駄になる、無駄になるだけならいいですけども、さらにそれがまた天然で交配して子供を作ったりすると、余計悪いことになるっていう可能性があるんで、とにかくそれをクリアしてやろうっていうのが前回の松川の増殖のプロジェクト で、うん、でちょうど今年度からスタートするんですけども、はい、今度は離して親になったやつがちゃん と子孫を残しているかどうかを調べていくっていうそういうプロジェクトですね、はい、
松原先生は北海道でずっと増殖を行ってこられたわけですけれども、その経験を生かして平成21年に愛媛大学にいらっしゃいました、はいはい、愛媛大学では養殖に今取り組まれているということで、ぜひ次回は先生の研究内容ですとか今後の展望について伺ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き南予水産研究センターの松原貴博教授にお話を伺います。お楽しみに。